三浦久美子のホットルーム。おはようございます。月曜日の朝8時半、いかがお過ごしですか？パーソナリティの三浦久美子です。この番組は私が日々気づいたことをお話ししたり、簡単にできる心の整え方をお伝えする心がほっとする30分。もうしばらくの間、スタジオではなく自宅から番組をお届けします。ところどころ私の声が不安定だったり、お聞き苦しいところがあるかと思いますが、どうぞ最後までお付き合いくださいますようお願いいたします。で、本日のメニューは、前半では土用の丑の日のお話、また後半のセルフアップワンポイントアドバイスのコーナーでは、苦手な人にイライラモヤモヤしなくなる方法をご紹介します。三浦久美子のホットルームは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオ自宅からお送りいたします。
夢の種。
改めまして、おはようございます。今日も三浦久美子のホットルームをお聞きいただきありがとうございます。ねえ、もう7月の2週目に入りましたけれども、コロナの影響でね、やっぱりいつもの夏というわけにはいかないですね。小学校のね、夏休みとか中学校の夏休み期間とか、お住まいの場所によって随分違うということをね、いろんな受講生さんの、お子さんの話で聞きまして、あなたのところはいかがでしょうか？ね、まあ私のところはね、もう子供たちも大きくなってるんで、そのね、マーゴの話を聞いたりするんですけれども、ね、夏ね、どっかに行くっていうのも今年は難しいし、なかなか、チャレンジングな夏になるんじゃないかななんて思っています。さて、そんなね、今日の前半はですね、まあお祭りとかはないので、夏の風情というのをね、ちょっと味わっていただきたいと思いまして、土用の丑の日のお話をしたいと思っています。ね、土用の丑の日といえばね、うなぎ、うん。ね、夏の、こうね、今年は7月の21日の火曜日と、それからね、もう一回あるんです。8月2日の日曜日。ね、年によってね、このね、土用という、まあ、そのね、季節の数え方、ね、とかの関係なので、土用の丑の日っていうのは、年にね、1回あったり2回あったり、夏。で、今年ね、春、夏、秋、冬、全部にあるんですよ。実は土用の、土用っていうのはね。そして、この夏の土用の丑の日に、ね、なぜうなぎを食べることになったのかって、聞いたことのね、ある方も多いかもしれないんですけれども、ちょっとね、なんか、改めてそれ考えてみたら、なるほどなと思ったので、今日お話をさせていただくんですけれども、まあ、まずね、まずなぜこのね、真夏に、うなぎを食べるのか。ね、うなぎって実は、あれ、冬が旬なんですよね。冬にまあ一番、旬を迎える脂が乗って美味しいみたいな時期なんですけれども、なぜうなぎを夏の、しかも土用の日に食べるかって言ったら、これね、江戸時代まで遡りますお話は。で、江戸時代にですね、うなぎ屋さんがやっぱね、夏暑いし、ね、まあ旬じゃないし。で、うなぎ屋さんがですね、うなぎが売れないと。で、困っていると。で、その、相談を、平賀源内と。ね、聞いたことありますか？もうね、いろんな、もうなんかもう万能な学者発明家、ね、それから、ビジネスでもすごいしっていうね、平賀源内に相談をしたら、彼はね、コピーも作れたんですね。コピーライターでもあったんですね。うん、それだったらば、本日丑の日という張り紙を店に貼りなさい。っていうね、提案をうなぎ屋さんにしたそうなんです。それで、その話をね、わかりました。って言うんで、 お話を聞いてきて、おいおい、ね、平賀源内さんに聞いたら、ね、本日牛の日というね、張り紙をしなさいと言われた。よし、貼ってみようじゃないの。っていうことで、張り紙をしたところ、もう大繁盛だったそうです。で、それを見た、同じ同業者のね、うなぎ屋さんがね、お、なんてことだ。うちも貼らなきゃ。おい、貼るぞ。みたいな感じで、みんなね、土曜の牛の日って、張り紙をしまして。そうするとですね、みんなね、あ、なるほど、なるほど。ね、江戸中が大騒ぎ。なるほど。ね、精もつくしね、あれもなんて言ったってね、食べればすごいエネルギー源ですからね。こりゃいいじゃないか。っていうことで、平賀源内のコピーライティングから、このね、夏の土曜の牛の日に、うなぎを食べることになった。っていうことなんですよね。で、それまでも、やはりね、民間信仰とかね、いろいろあって、夏のその土曜の牛の日に、その牛の日にちなんで、うから始まる食べ物を食べると、夏負けしないっていう、そういうね、風習はあったそうなんですよ。うなから始まるっていうと、皆さん何を思い出しますかね？梅干しとかね。それから、うり。ね。だからスイカなんかもうりですもんね。うりとか。あ、うどんとかね。なので、やっぱりこう、喉越しが良かったり、ちょっとね、酸っぱかったり。うん。うりなんかね、やっぱりさっぱりしたり。あ、なんか理にかなってますよね。で、そんな中に、まあ、そういう意味ではちょっと違うかな。だけど、うがつくから。うなぎがね、ちょっとなんか落語みたいな喋り方になってますけれども、うなぎがね、こうね、入っていったわけですよ。ね、うなぎを食べるようになりましたっていう話をしてるんですが、どうですか？皆さんね、来週ですよ。来週の火曜日21日ね。で、うなぎのね、やっぱり私食いしん坊ですからね、美味しい食べ方っていうのをね、調べてきましたよ。ね、もちろんね、うなぎ屋さんに行って上等なうなぎ、ね、食べれたら、そうですよね。ちょっとね、お家で話す、食べる話の前にちょっとだけ余談なんですけれども、関東と関西と、こうね、だいぶ違うっていうのを知ってますか？ね、よくね、焼いて、それで蒸すのが関東で、ただただ焼いていくのが、関西でっていうのもあるし、それからこうね、背開きとかね、腹開きとかね、関東はね、背開きなんですよね。これもね、江戸時代からね、やっぱりね、そうなってるんですって。ね。で、これもね、面白かったですよ。ちょっと調べたらね。その、関東っていうのは、結局、まあ、江戸ですよね。お江戸さんっていうのは、こう、参勤交代とかいろいろで、各地方から、まあ、侍さんがね、単身赴任のように。なので、まあ、家の方々一緒じゃなくてね、まあ、お侍さんだけ、こう、各地から来ていると。ね。なので、割と単身赴任者が江戸時代多かったそうなんですよ。なので、これね、理にかかなってますよね。まずちょっと素焼きをしといて、で、蒸し器で蒸しておくと。で、ある程度作っといて、それで、お客さんが来ると。ね、お侍さんなんかがこう外食、ね、一人暮らしですからね。単身赴任ですからね。まあ外食産業もそれで盛んになったっていう話もあるぐらいなので、ね、いらっしゃい。ね、親父、うなぎを頼むよ。ね、ヘイとかって言って、もう蒸してあるのをさっとタレをつけて、もう、さっと焼いて出すと。ね。そうすると単身赴任のお侍さんにはいいんじゃないか。っていうね。そんな感じで、そのやり方が普及したっていうお話もありますし。で、それに対して関西というのはやはりね、もうね、商人の街ですしね。まあ、どっちかっていうとね、こう食い倒れっていうぐらいに、こう味に敏感な方たち。なのでね、こうね、じっくりと焼きの中で、こう、ふっくらさせて、ね。そんなふかすってね。蒸すなんて邪道だいってね。あ、邪道だいって江戸っ子ですね。邪道でんがな。みたいな感じで。ね、向こうではしっかりと焼きながら、こうね、ふっくらさせるみたいなね。まあ、江戸の方にはね、ちょっとね、職人もなんかこうね、いいのが来なかったみたいな話もあったりして、もう関東と関西ね、いろいろ違う。まあそんな話もあったりして、で、今ですね、関東の方でも関西の方でも、まあいろんな、こうパックにしてね、売られてますけれども、なかなかね、スーパーで売られている、このうなぎっていうのが、どうしてもこうね、開けて、でチンしても、なんかちょっとね、硬かったり、ちょっとね、皮のところがゴムっぽかったりっていうね、安いの買うからなんでしょうけれども、そんな体験したことないですか？ね。 私結構あるんですよ。でね、これはね、結構いろいろ私も、毎年毎年うなぎを食べるたんびに、少し工夫をしていたので、ちょっとね、そこからのご紹介でもあるんですけれども、まずね、あのね、タレ一応ついてるじゃないですか。まずね、あれはね、もう水とかぬるま湯で洗い流す。ね。あれもね、ちょっとね、臭みとかも入ってるからね。まずは洗い流すっていうところまでは多分いろいろ同じで、ここからなんですけど、私ね、ちょっと最近のちょっと大ヒットなやり方をね、発見したので、これちょっと今日ね、おすすめしたいと思うんですけどもね。あの、ペットボトルの緑茶ありますよね。あの緑茶を使って、で、フライパンで。あのね、だからね、蒸す感じになりますね。まず、こう、ちゃんとぬるま湯で、とか水とかで、周りについてるタレは洗い流して、一回ちゃんとキッチンペーパーでこうね、ペタペタって、水気取ります。ね。そしたらば、あの、ちゃんと並ぶような感じのフライパンを用意していただいて、そこにね、平らに、皮下にして平らに並べる。そこにですね、ペットボトルの緑茶。で、これね、あのね、ウーロン茶とかでも大丈夫っていうのも聞いたことあるんですけど、多分緑茶が一番いいと思います。このね、タンニンって入ってますでしょ？あのタンニンが、このね、あの、コラーゲンって、あの、うなぎすごいこうプルプルじゃないですか。あの、コラーゲンがこう、凝縮しちゃって身が硬くなっているので、それをね、緩めるんですって。なので、こうね、いっぱい入れすぎちゃダメですよ。こう、フライパンに並べたうなぎに、ひたひたって感じね。こうね、ひたひたぐらいになる感じで、上までいかないですね。ひたひたになるぐらいまで、ペットボトルの緑茶を入れて、それで、あの、蓋をして、で、ちょっとね、中火ぐらいかな。で、蒸し焼きします。で、だんだんね、ほとんどなくなってきたら、蓋開けて、で、しっかりと、こうね、水気を飛ばすまでやる。ね。ぜひやってみて、それでもちろんね、タレをかけて食べるんですけれども、あのね、安いうなぎが美味しい。うん。ね。本当に。皆さんね、朝からすいませんね。私もちょっとお腹空いてきましたけどね。美味しいです。ぜひね、やってみてください。ね、本当いろんなやり方があると思うんですけど。あとね、私のね、小さい頃の思い出としては、うちね、あの、東京のなんかね、ど真ん中の渋谷ってところに一時期住んでたんですけれども、で、その時にね、土壌屋さんがあったんですね。これね、土壌鍋って、あの、本当に東京でも何軒かしかないみたいなんですけれども、でもね、私が、子供ちっちゃい時、だから20年ぐらい前になるのかしら、あのね、スーパーでも結構夏場、土壌売ってたんですよ。生きてるやつ。ね、フィュフィュフィュフィュって動いてるやつ。で、家でね、さばいて土壌鍋するお家もあったぐらいなんですが、もうさすがに最近は見なくなりましたね。で、私はちっちゃい頃にその渋谷に住んでた時に、近くにね、渋谷のセンター街あたりに土壌鍋屋さんがあって、で、夏の風物詩って、実は私はどっちかっていうと土壌鍋なんですね。あれもね、美味しいです。もう本当に、あの、栄養もあるし、で、安いんですね。もうね、土壌、丸ごとはちょっと、ちっちゃい時にはちょっとだったんですけれども、開いたのもね、あって、開いたのね、骨、ね、骨抜き鍋とかね、柳川鍋とかって言ってやるんですけど、青ネギをね、ブワーっと入れてね、で、山椒振って、やっぱ甘辛いタレで食べるんですけど、まあ、美味しいし、元気になる。ね。そんな感じで、はい。前半は土曜の丑の日のお話でした。それではここでジングルを挟みまして後半をお届けしたいと思います。
夢の種放送局。
心理の学校の学院長、三浦久美子がお送りしております。心の情報番組、三浦久美子のホットルーム、心の情報番組と言いながらね、前半はもう食べ物一色でございましたけれども、後半はですね、いつもの通り、セルフアップワンポイントアドバイスということで、苦手な人にイライラモヤモヤしなくなる方法をご紹介したいと思います。 どうですか？あなたなんかちょっと苦手だなと思う人とかいますか？あとね、人もそうなんだけれども、なんかね、こうね、ちょっと話をしていたら、なんか、こういう話って私嫌いなんだよな、とかね。例えば、なんかね、私なんかはね、こう、人のこう、噂話とか、なんかね、こうね、芸能人のゴシップネタであったり、よくね、ママ友でこう、旦那の悪口とかね、子供が、なんかどうしたこうした、先生がどうしたこうしたみたいな、こう、ちょっとね、ネガティブな話題で盛り上がっていると、かなり苦手だったです。で、そういう話をばっかりする人もだからね、ちょっとね、苦手だったですね。あと、大人になってから、まあ、本当につい最近なんですけれども、ちょっとね、こうね、高圧的にこう人を、ちょっと上から目線で喋る人とか、実は私ね、結構苦手です。ね。あなたはどうですか？どういう人が苦手だったり、どういうお話が、ね、苦手かな、なんて考えると、きっとね、何かしら、こうね、何でも OK っていう人はなかなかいないんじゃないかなと思いますね。もし、本当何でも OK って思ってたらもう今日の話全然いらないんですけれども、もしね、ちょっとね、苦手な、タイプの人とかいるんですよ、とかね。ああいうことされると私、ほんとちょっとね、イラッとしたり、もやっとしたりするんですよ、っていう方には、朗報です。ね。ぜひ聞いていただければと思います。で、なんかね、自分がこうね、苦手な話であったり、苦手なタイプね、っていうのは、あって、まず普通だっていう方です。ね。世の中にはね、私ね、そういうのすごいこう、苦手って思っちゃいけないとかって、若い頃思っていて、ね、みんないいところもあるんだ。って言ってね、なんかすごい、まあ性善説でもあるんですけれども、かなりね無理していたかなーって思いますね。その人のいいとこを見るとかっていうのはもちろんいいです。でもその自分が苦手だなって思った気持ちも大事にした方がね、大切にした方がやっぱり無理は禁物ですよね。結構ね、そのね、ちょっと無理して体壊したことあるんですよ。なんかちょっとね、ママ友族みたいなグループがあって、で、こう仕切る人がいて、でも私ちょっと本当はね、抜けたかったんだけども、なんかね、まだ子供もちっちゃくて初めての子供で、なんか、抜けたらなんか子供まで変なことになるのかなとか、なんかあの人、なんかすごい悪口言われるのかななんてね、本当に無理をしていたら、膵臓でやってしまったこともあって、だからね、何でもね、こう嫌だとか思っちゃいけないとか、抑圧するっていうのはすごく、まずいです。ね。なので、抑圧しないでも、イライラとかもやもやしなくなる方法を今日ね、お伝えしたいと思うんですよ。ね。まず、なんでそんなに、こうね、そういう苦手な人を、のことを苦手と思うかとか、そういうね、私の場合はネガティブな話が苦手なんですけれども、あなたが、なんか、こういう話が苦手とか、こういう話聞いてるとイライラするとか、なんで思うかというとなんですけれども、それはですね、実は心理学の中に、シャドウっていうね、考え方があるんですね。まあ、心理学者のユングっていうね、だいぶ、フロイトとかユングとか有名な方ですよね。その、ユングっていうのがね、シャドウ、ね、影ですよね。影っていう、心理学の中では言い方をするんですけれども、これがどういうものかっていうと、自分が、こう自分の中にあるんだけれども、それはいけないと思って、こうね、抑圧してたり、そういう自分じゃいけないってこうね、抑圧している部分であったり、ね、その自分がこう、無意識の中で我慢をしていること。で、それを目の前でやられると、ね、自分はそういうことをやっちゃいけないとか、やったら怒られてたとか、ね、そうやって抑圧していたことを、もう目の前でね、堂々と見せられるので、なんで、なんでそんなことするのって言って、イライラ、もやもやする。っていうものなんですよ。なので、例えば、自分が思ってもいないこと。まあ、例えばですね、私の場合は、こうね、絶世の美女が、なんかね、こうね、ちやほやされてるっていうのを見ても、別にこう、なんとも、美女だ。ね、思ったりね。ね、で、それに対してこう、イライラ、もやもやってるしないのは、おそらく私は美女になりたい、なんていうのかな。美女がちやほやされてずるいとかを思わないっていうことなんですよね。うん。 でね、私も美女で、チヤホヤされたいっていうことも多分思ってないから、それに関してもうノーリアクション。ね、自分の中で何にもイライラもモヤモヤしないんです。ただ、先ほど申し上げたように、ちょっとね、こうね、上から目線でこう人に言う人とかに、ちょっとね、なんであんなこと言うんだろうって思うのは、おそらく私の中にもね、もしかしたらちょっとは、こうちょっと上からね、言ってこう、ちょっとね、なんか偉そうにしたいっていう、そういう欲望があるのかもしれないんです。おそらくあるんでしょうね。それから、それと同時に、でもそういうことはしてはいけないっていう、私の中での、なんか信念というかね、そういうことはしたくない私っていうのもある。ね。そういうことで、おそらくその人に対してなんかちょっとね、イラッとしたり、ムカッとするっていうことがあるわけなんです。で、例えばね、お子さんがこうね、なんかすごいこう、ギャーギャーギャーギャーって言っていて、もうなんなのもうこの子信じられないってね、思うお母さんがいるとします。まあ、よくいらっしゃいますよね。そうすると、もしかしたら、その方は子供の時に、もうそんなね、こう、ギャーギャーギャーギャーとか家の中でね、もう例えば、兄弟喧嘩、大喧嘩をするとか、それからね、大きな声でね、あーって言うとか言うと、もう、親の方にね、ガンガンこう、要は、なんでそんなことするの？もうね、うるさい！ね、うるさくしちゃダメでしょ！ね、兄弟喧嘩なんてね、してはいけませんみたいな感じで、ものすごい抑圧されてたのかもしれない。そしたら、そういうね、兄弟喧嘩とか、大きい声を出すってことはもう悪だと。ね。もしかしてその時は本当はね、したかったのかもしれないけど、あれはもうね、悪だと。ね。思い込まないと生きてこれなかったのかもしれない。そしたら自分の子供がね、もう自由奔放に、こうね、わー、ギャーってやっていたら、腹が立つわけですよね。で、そういうね、自分には許せらなかった。だから、やっていると、もうどうしても腹が立つ。こういうのもありますね。こういうシャドウもあります。ね。シャドウというか、これはどっちかっていうと、自分のその環境要因ですね。自分の育ててきた環境要因。ね。他にもありますよ。例えばね、甘え上手なね、女の子とかね。まあ、我が子もそうですね。甘え上手なね、我が子とか、ね、後輩の子がね、こうね、上になんかうまくやってると、無性に腹が立つ。みたいなね、ご相談者もいます。ね。それって、もしかしたら、自分も甘えたい。ね。だけど、私はなんかそういうタイプじゃない。よく言いませんか？ね。私そういうタイプじゃないですから。ね。そういう方いらっしゃいますよね。あのね、人はね、あなたのことそんなタイプだなんてね、決めつけてないです。もうね、そんなタイプだと思ってるっていうのはご自分だけ。ね。はーい、今日からタイプ変更しますって言っても、誰も困らないです。ね。まずはね、タイプ変更 OK っていうこともね、分かってください。ね。すいません。昨日ね、いろいろ考えて、今日からタイプ変更しました。もうね、全然 OK です。ね。私、結構そういうところあるかもしれないです。ね。結構ね、すっごい中学の時、クソ真面目だったんですね、私ね。もう、絵に描いた優等生みたいな感じでした。でもね、まあ、あるきっかけで、それはもう、大学生、社会人になってから、もうね、やめます、みたいな感じで。まあ、高校の時に、若干辞めて、半分ぐらい辞めて、社会人になってから、もう完全に辞めましたね。というふうに、キャラ変更って自分で決めればね、全然できます。ね。で、そういう方法もあるし、あとね、もう少し、ね、心理学的なのもあるんですね。っていうのが、まあ、先ほど、申し上げたように、こう自分の中にね、そういう欲が、ね、少しはあるからこそ、人のモヤモヤ、ね、やつにモヤモヤしたり、ね、そういうことを言ってる人にモヤモヤしたり、イライラする、ね。そしたら、まず自分の中にも、そういう欲ってあるんだな。だって、ね、人間だもん、ね、人間だものじゃないですけれども、人間は完璧じゃないです。ね、人間は不完全なものです。で、あって、しかも私はそれをしないって決めているんだ。うん。私って偉いじゃない？ね。みたいな感じに自分を納得する方法。それから、それを出してる人もね、ね。人間だもの。ね。あ、あの人はそれを、まあね、自分の中で禁止していないんだな。っていう、ただただそういう人っていうふうに見る。自分の中の欲を許せると、自然とね、人の欲も許せるようになるんです。ね。そんな感じで、 ね、実にね、こう、欲ということをね、自分の中の欲というのと向き合って、そしてそれを許して、うん、そして相手の人も、あ、なるほどね、そういう欲があるのね、うん、私はしないけどね、私の中にもあるのかもね、みたいな感じで、ね、流していただくと、知らない間に、イライラ、もやもやしなくなることができますよ。という話でした。それでは、ジングルを挟みまして、お知らせのコーナーへと入ってまいります。
夢の種放送局。
はい、お知らせのコーナーです。夏休みのちょっと時間のある時に発達障害そしてコーチングについて学んじゃいませんか。子育て中のお父さんお母さん、ネットでね、子育てのやり方を調べたり本を読んだりしてもなんかうまくいかないな、なんでだろうっていう方ね、私の話をね全然聞いてくれない旦那さん、何なんだろうっていうことだったり、どんなに言ってもね、なぜか人の話をスルーしてしまう社員をお持ちの方、ね、発達障害かどうかわかりませんが、なんか普通に対応しても難しいという方がいらっしゃいましたら、きっとお役に立つ講座です。子供発達インストラクター講座、子供に限らず発達障害もしくはグレーゾーンについてお話をします。8月は8月の8日、9日の土日コース、8月19日の水曜日、26日の水曜日の水曜日コースもございます。詳しくは日本メンタルコーチング学院のホームページをご覧ください。それではジングルを挟みましてエンディングへと入ってまいります。
夢の種。
今回の放送いかがでしたでしょうか。前半はうなぎと土壌、ね、そして、後半はね、イライラする人に対してね、自分の中のシャドウじゃないのっていうお話をしました。ぜひね、ご参考にしてください。きっとね、今よりも少し、生きやすくなるんじゃないかなと思います。はい、番組へのご意見ご感想など夢の種放送局のホームページに番組へのお便りフォームはこちらという欄がございます、ね、ぜひコメントを寄せください。またもう一度放送が聞いてみたい、ね、今日のも、どういうことだったっけなんて思っていただけましたら、日本メンタルコーチング学院のホームページに三浦久美子のラジオアーカイブというところがございます、ね、最近ずっとね一人喋りをしておりますので、これもね早く、なるべく早く、はい、そちらの方にアップしますので、ぜひお聞きください。またね、こういうのを喋ってくださいとか、今ね、もう月、毎週違うお話をしておりますので、ぜひね、こういうのも喋ってください、なんていうのも、もう大募集しています。どうぞお寄せくださってください。三浦久美子のホットルーム、お相手は三浦久美子でした。さあ、新しい一週間が、始まりました。あなたにとって今週が素晴らしい毎日になりますように。暑くなってきましたのでね、ぜひお体に気をつけて毎日をお過ごしください。それではまた来週月曜日の朝8時半にお会いしましょう。いってらっしゃい。
花に命重ね